。それでは、お座りのままで礼拝備えの賛美歌352番を歌いましょう。ただいまより2008年4月13日復活節第4手術の礼拝を始めます。 これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日、今日を喜び祝い、喜び踊ろう。お差し支えのない方お立ちいただきまして、唱詠の539番を歌います。なる神様、本日の礼拝を御前にお捧げします。集い至りました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されております。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にましますわいらの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を晴らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、わいらの日常の糧を今日も与えたまえ、わいらに罪を犯す者をわいらが許すごとく、わいらの罪をも許したまえ、わいらを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何分のみまであり。アーメン。講読文第46番、黙示録21章を講読いたします。講読文は教会備え付けの賛美歌の中ほど第一賛美歌の後ろにございます。それではご唱和ください。我また新しき天と新しき地とを見たり、
これ先の天と先の地とは過ぎ去り、海もまた離れない。
我また聖なる都エルサレムの夫のために飾りたる花嫁のごとく備えして、
神の音を見て天より御座を見たり、
また大いなる声の御座よりいずるを聞けり、
深く身を神の幕や人と共にあり、
神人と共に住み、人神の富となり、神自ら人と共にいまして、今より後死もなく悲しみも叫びも苦しみもなかるべし、かくて御蔵に座したもうものを言いたもう、身を我すべてのものを新たにするなり、また我に言いたもう、ことすでになれり、我はアルパなりオメガなり、はじめなり終わりなり、
我が国は愛なくして命の神の御国よりのことを許さん、
価値を売る者はこれらのものを継がん、
我はその神となり、我は我が国だ。
賛美歌の453番を歌います。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。恵み深き神様、今朝もあなたによって健康に恵まれ、ここ街道に集められましたことをまず感謝いたします。そしてこのすぐる1週間をあなたのお守りのうちに過ごすことができましたことを合わせて感謝いたします。その一方で、あなたの教えをともすれば忘れてしまう弱い自分があったことを告白しなければなりません。ですからどうかこの時この場にあって、あなたの言葉を謙虚に受け止める心の静けさを与えください。希望に満ちた新年度がスタートいたしました。とりわけ新しい学年で、新しい学校で、あるいは新しい職場で新たな歩みを始めようとする若い人たちを、どうぞあなたがお守りください。その前途を祝してください。私たちの教会の教会学校の営みをどうぞ祝福してください。日本の、そして世界の将来を担うことになる子どもたちをあなたと共に育むという尊い任務を担ってくださっています CS の先生方を、どうぞあなたが支えて差し上げてください。また、私たちの教会の活力のもとである青年会の働きをもあなたが守ってください。彼らの目の輝きが陰るようなことがありませんように、あなたが彼らを常に真理へと導いてください。その一方で、この新年度の喜びの時にもかかりませず、愛する人との別れを経験しなければならなかった仲間があることを知っております。あなたのもとに召された方々の魂の平安をお祈りします。また、残されました方々の悲しみを一日も早く癒して差し上げてください。どうかあなたの愛を確信して、自らは理解しえないことであったとしても、それを受け入れることができますように、全き知恵と全き愛と全き力によって、常に最も良きようにとあなたが働いてくださることを 確信させてください。神様、107名の犠牲者と多くの負傷者を出しました JR の事故から3年が経とうとしています。犠牲者の皆さんの魂と、そして未だに心の傷に苦しむ負傷者の皆さんやその遺族、家族の方々を思います。1分30秒を基礎盤とする現代社会にあって、人一人一人の命を大切にするという基本的な教えを、あなたの教えの最も大切な一つをこの現代社会がともすればないがしろにしていることを、あの時私たちは教えられました。どうぞそのことをもう一度思い起こす機会とさせてください。病気のとこにある人、そしてそれらの方々を看病されている人、高齢でお体が不自由な人、またその方々を介護されている人、今日も働かなければならない人たちをどうぞあなたが覚えて差し上げてください。家庭で、病院で、そして職場で、それらのすべての人たちも、またここにおります私たちの同じようにあなたの愛を実感できますようにお願いをします。今日これからお話しくださる遠藤牧師を強めてください。そしてその説教を通してあなたの御言葉を聞こうとする私たちの心も開いてください。ここに集まりましたお一人一人の願いと感謝に合わせまして、尊き主の御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは差し支えない方お立ちいただきまして、賛美歌の403番を歌います。どうぞ座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はヨハネによる福音書16章16から24節までです。
しばらくすると、あなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる。そこで弟子たちのある者は互いに言った。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになるとか、父のもとに行くとか言っておられるのは何のことだろう。また言った。しばらくするとと言っておられるのは何のことだろう。何を話しておられるのかわからない。イエスは彼らが尋ねたがっているのを知って言われた。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになると、私が言ったことについて論じ合っているのか。はっきり言っておく。あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが、世は喜ぶ。あなた方は悲しむが、その悲しみは喜びに変わる。女は子供を産むとき苦しむものだ。自分の時が来たからである。しかし子供が生まれると一人の人間が世に生まれ出た喜びのために、もはやその苦痛を思い出さない。ところで今はあなた方も悲しんでいる。しかし私は再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる。その喜びをあなた方から奪い去る者はいない。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねない。はっきり言っておく。あなた方が私の名によって何かを父に願うならば、父はお与えになる。今まではあなた方は私の名によっては何も願わなかった。願いなさい。そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる。
時々慌てると原稿を呼び飛ばしてしまうので、一番最初にこれだけは今日、言っておかないといけないことをまず最初に、言って、それから、入りたいと思います。で、再び会う喜びについて今日は話をします。そして聖書の根底には、そこには復活の出来事が念頭にある。これだけは、最後にですね、原稿の中で忘れてしまっても、これだけ最初に言ってたなということだけ少し頭に入れて、それから今日の話をご一緒に、共に読んでいきたいと思います。たまたまかと思いますが、今週とか先週ですが、3名の、私の、知っている方を、まあ、直接知っている方、そしてよく知っている方の、お知り合いの方、また学校の先生、一人は、土社の土肥昭夫先生という土社大学神学部で歴史を教えておられた先生、それから、私の、友達の、お父さん、それから、私が勉強しております、カウンセリングのナラティブセラピーというものを、まあ、作り出した人の一人の、マイケル・ホワイトという人、この三人の方がたまたま今週重なるように、天に、召されました。昨年の11月に西村篤先生を送った時のような、まあ、そのショック、大きなショックではありませんでしたけれども、しかし何かこう人が重ね合わされて天に召されることがたまたまかもしれませんが起こったことで、生かされている私たちの命、この限りがあるということ、そしてだからこそ私たちが今日命があるのであれば、その命を大切に、生きなければいけない、生きたい、そしてその生きている間、まあ、共に出会って触れ合ったり、また共に喜びを分かち合う、そのようなことをより心を強くさせられました。 一つだけその中のマイケル・ホワイトという人が、していたことを少し紹介、導入として紹介させてください。彼は、人とも愛する人を失った私たちが、オーストラリアの人ですけれども、いわゆる saying goodbye というその別れ、私たちは愛する人を失った後ですね、できるだけ早くその人と別れなさいと、できるだけその人とさよならをしなさいと、でなるべくその人とさよならをした後ですね、元の生活に戻りなさいと、そのさよならを終えたら元の自分のように戻りなさいという、まあ、そういうことを私たちはこう、saying goodbye と、その、早く、できるだけその人と別れて、そして新しい生活になれなさいと、そういうことを私たちは、求められる。で、その中でいつまで経ってもその愛する人のことが忘れられなかったり、夢に出てきたり、自分の人生の中でその人の存在がいなくなったがゆえに、行動できたことができなくなったり、いろんな人生の不具合が出てきたときに、今までのそのグッバイということを強調する人たちは、早く忘れなさい、早く自分を取り戻しなさいという形で、語る。マイケル・ホワイトという人はそのことを、そうではないんじゃないか、私たちは saying goodbye、 そのお別れをそんなに早く急いでしなければならないんだろうか、そんなに早く私たちは愛する人を忘れることができるんだろうかということで、彼はむしろ、saying hello と、その、出会った時に、こんにちはというハローという言葉を使ってですね、私たちはむしろその愛する人ともう一度出会うこと、もう一度新しい出会いを日々成していく、別れ、無理やりこうその人を忘れてですね、別れてしまうのではなくて、新しい関係としてその人と出会う、そして自分にとって一番好ましい形でその人との関係をもう一度作り直す、Remember という英語の言葉があります。思い出すときに、RE の後にダッシュをつけてですね、もう一度新しいメンバーとして、新しい自分の人生の中の新しいメンバーとしてその人と出会って、新しい形で関係を作りましょうという、これを語っていた、ホワイトという人が、その人の本を取り寄せた、その次の日に彼が手に召されたという本当に不思議な、知らせでしたけれども、しかしもう一度出会う、再び新しい形で出会うことを私たちに、彼は一生懸命、そのことを主張しました。そして早く忘れないといけない、早くその人を自分の人生からこう切り離さないといけないということの苦しみを味わっていた多くの人が、そうではないと、その人を自分が一番いい形で思い出して新しい関係を作る、そのことを、彼は言いました。そして聖書の事柄は、実は新しい関係をもう一度作る、亡くなったイエスと私たちがどういう形で関係を作るのか、そのことが、実は大きな流れとして根底にあるように思うのです。聖書に入る前にもう一つだけ、たまたま生きている友と、再び会うことの喜びを昨日感じました。千葉教会の、一人の青年が、朝メールをしてきて、三重まで行くんで、奈良にもし誰か夜来れたら、集まってくださいということですね。そしたら4人、集まってですね、昨日 夜ご飯を一緒に食べました。タイに行ったメンバーですけれども、三重まで千葉から車で来たのにですね、みんなと会いたいから奈良まで来るという、まあ、すごい、人だなと思いますけれども、昨日、一緒に会って、そして、まあ、それがあったからかどうかわかりませんが、年に1回とか2回しか会えない彼とも、でも会ってる間、本当に、喜びと、そして懐かしさと、またこれからも、また来年かもしれない、再来年かもしれないけど、もう一度会うことの約束を交わして分かりました。ですから生かされている私たちが再び会う、それは繰り返し繰り返しなすことでもありますし、そして実際に会うことはできなくても、それでも何らかの形で、祈りの中で、夢の中で、さまざまな形で私たちは会うことができる、そのことを少し、心に留めて、今日の聖書の箇所をご一緒に見ていきたいと思います。聖書は、 ヨハネによる福音書の16章の16節のところから、前半の16節から19節のところに、まあ、キーワードとして出てくるのがしばらくするとという言葉です。イエスはしばらくするとあなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになると。この言葉に弟子たちは困惑します。しばらくするとという言葉、これはミクロン、よく皆さんがご存知のミクロ、マイクロ、ミクロという言葉ですけども、ミクロンという言葉が使われています。ご存知のように小さいとか、時間の子という場合はわずかばかりの子、短い間、少しの時間、あと間もなくという、そういう意味合いの言葉。そしてイエスはしばらくすると見なくなって、しばらくすると見るようになると、まあ、ちょっと謎かけのような形でありますが、初めのしばらくすると、ミクロンという言葉は、イエスが今弟子たちに語っている時間から、これから十字架にかけられるまでの時間の短さ。ですから、言い換えると、弟子たちとイエスが今から語り合って、その過ごす時間はあっという間に、ほんの短い間、今から自分が十字架につけられるまでの間は、瞬くまでに過ぎ去ってしまうと、そのしばらく。そしてまた二つ目のしばらくは、十字架があって死がある。しかしその後イエスがもう一度弟子たちと出会う、再び会うという、その間が同じようにミクロン、ほんの少しの間であると。命もほんの少し、そして死んだ後もう一度会うものもほんの少しであると。これがイエスが語った言葉、まあ、元の言葉を忠実に解釈するとそうなります。十字架と復活を知っている私たちは、そうだそうだ、このイエスと、確かにこの16章の後にイエスは捕らえられて十字架にかけられる、この時間が短いのは後の時代の私たちだからわかるわけです。しかし当時の弟子たちにはわからない。ましてやイエスがいなくなって死んで十字架にかけられたその後にまた会えるということ、生きていた弟子たちが果たしてそれをどこまで理解していたのか。ですから弟子たちは困惑し、私たちと、そして著者ヨハネは、まさにイエスが語られた通り、短いその間に大きな出来事が起こった。さて、このミクロンという言葉の背景、これもヨハネの中ではやはり旧約聖書の事柄が背景にあります。イザヤ書の26章の中にはこんな言葉があります。短いですから引用だけで終わりますが、さあ我が民よ、部屋に入れ、戸を固く閉ざせ、しばらくの間隠れよ、激しい憤りが過ぎ去るまで。さあ我が民よ、部屋に入れ、戸を固く閉ざせ、しばらくの間隠れよ、激しい憤りが過ぎ去るまで。まあ、神様の審判、裁きが、起こるから、神様の民であるあなたたちは部屋に入って戸をこう閉ざして、その、憤りが過ぎ去るまでは部屋の中に、まあ、閉じこもっておきなさい。まあ、台風が来た時に私たちが戸を閉じて、まあ、奈良ではあまりありませんけれども、高知にいた時はもう本当に、棒を、つっかえ棒をこう、戸のところにしてですね、雑巾を全部ずらっと並べて、いろいろするんですが、それでも朝になってみると窓が全部開いていたりですね、ある日には、庭にどこから飛んできたのか、トタン屋根がですね、庭のところにドカンと落ちていたりする。まあ、そんな、時に、まさに外に出ると危ない。本当に外に出て、神様の怒りが自分に直撃したら危ないという、まあ、その時に隠れていなさいと。で、それがしばらくの間隠れなさい。またこれも出エジプトという事柄、吸い越し、エジプトのウイゴを神様がすべて、まあ、打ち殺してしまう。しかし、神の民である印を、まあ、カモイに、神社のような形ですけども、カモイに赤い羊の血を塗った、家は神様がそこは過ぎ越していかれるという。これもたった一夜の間で神の審判、神様の怒り、憤りがなされた。これもまたミクロの間、とても短い、たった一夜の間に激しい激しい神様の働きがなされた。ですから、 しばらくするとほんの少しその旧約の中では神がお怒りになるしばらくの間固く戸を閉ざして家の中にそして祈りながら、待ちなさい隠れていなさいということが背景にあります。ですからイエスが弟子たちにこれから別れの悲しみがあるそのしばらくの間あなたたちは神に祈りまた自分の身を守りまた必要があれば身を寄せ合って共に守る仲間が寄り添い合ってそこで神の憤りが過ぎ去るのを待ちなさい悲しみが癒されるのを待ちなさいと。残念ながらイエスが語ろうとしていることの多くは弟子たちには分からなかった。目の前で元気に語っているイエスがなぜこれからいなくなってそしてまたそのミクロの短い間にまた出会うことができるのはなぜなのか弟子たちは分からなかったから困惑したままであった。20節からイエスはその弟子たちに対してはっきり言っておくあなた方は泣いて悲嘆に暮れるが世は喜ぶあなた方は悲しむがその悲しみは喜びに変わる。はっきり言っておくこれも何度も紹介していますがアーメンアーメン大事なことを言いますとよく聞きましょうよく聞いてくださいとイエスがこれからその、困惑している弟子たちに対して大事なことをこれから語るだから、忘れるなそしてよく聞けということです。そしてイエスはここで泣いて悲嘆に暮れるそして悲しむ実はこれは、3つの別の言葉が用いられています。最初は、cry を、まあ、英語の cry という言葉ありますけれども、それと語根が同じ、泣く、嘆く、悲しむ、まあ、いわゆる涙を、流す。それから、悲嘆に暮れると訳されているのは、テレネオ、これ悲しむ、また、聖書の中ではですね、葬儀の歌を歌ったのに、悲しんで一緒に泣いてくれなかった。笛を吹いたのに一緒に踊ってくれなかったと同じように、悲しみの歌を歌っているのに悲しんで一緒に泣いてくれなかったと、まあ、そこで使われている言葉です。ですから、まあ、実際に涙を流し、また葬りをなす時のその悲しみをこれからあなた方は体験するだろう。そのコントラストとして、それに対してあなた方が悲しむのに対して世は喜ぶだろう。その悲しみをよそにして、むしろその悲しみを逆手に取るように、人々は、世にある人々、信じることのできない、もしくは信じている人を神様から引き離そうとするその人は、喜ぶだろうと。そしてまた、あなた方は悲しむが、その悲しみは喜びに変わる。三つ目の悲しみ。ルペオという、でこの言葉はですねその涙を流すとかそれから葬儀の歌を歌うそういった意味合いにさらに付け加えるような形で、怒るとか憤慨するよく私たちは愛する人を失った時に神様になぜどうして怒りを込めて神に、悲しみを告げます。ですからそのこのイエスが最後に語っているあなた方は悲しむがその悲しみは喜びに変わるものすごく強い感情がこもったそしてそこにはただの悲しみではなくてむしろ怒りも、神様にどうぶつけようのないようなその心の、なんていうか塊のようなものがこう含まれたようなその行き場のない憤りのこもったようなその悲しみそれが喜びに変えられる。その一つの具体的な、まあ、例としてイエスは女性が子供を産む時の苦しみとそして子供が生まれた後のその落差苦しみ痛みが喜びに変えられるその喜びへの転換の仕方そのことをイエスはこの言葉を説明する例えとして語ります。 そしてイエスはその痛みの後の喜び、一人の人間が世に生まれてた喜び、命が私たちに与えられたという喜び、もう苦しみを思い出さない、悲しみを思い出さないほどの喜び、私たちにその喜びが与えられる。喜びという言葉、なんかギリシャ語ばかりでしつこくて申し訳ないんですが、カイロという言葉、これ平安を祈るとか、そのおはようとか挨拶の時にも使われる言葉、それからまあ喜ぶ、新約聖書の中ではまあ天に預かるというか、天の喜びに私たちも預かる、天から与えられる永遠の命、救いに私たちも預かる時の、まあ、喜び。ですから私たちがその日常の中で味わう喜びをはるかに超えるような大きな大きな究極の喜び。ですから先ほどの悲しみが怒りやその心の中の様々なものを覆い尽くすような悲しみであったように、この喜びも私たちの地上の事柄をはるかに超えるような大きな大きな喜び、また喜びにそのことによって得られる平安を表しています。ですからイエスは地上で最も痛いとされる出産の女性の痛みから最初の喜びに私たちが変えられる、それと同じように、いやそれ以上に私たちは悲しみが喜びに変えられる、そのことをはっきり言っておくということで語っています。そしてなぜその苦しみや悲しみが喜びに変えられるのか、その喜びの本質が一体何なのかということで、今日の題にもなっていますけれども22節のところ、ところで今あなた方も悲しんでいる、しかし私は再びあなたと会い、あなた方は心から喜ぶことになる、その喜びをあなた方から奪い去る者はいない。弟子たちの目の前にはその喜びを奪い去る、イエスを奪い去ろうとする力が満ちているわけです。しかしイエスは再び会うというこの言葉で、どれほどの神から話そうという力、世の力、悪の力、そういったものがいくら集約したとしても、再び私があなた方に会うというこのことをあなたたちから奪い去る者は誰一人としていない、その喜びは絶対に奪われない、再び繰り返し連続して会うことができる、そしてあなた方、これは目の前の弟子たちと、そして意図を少し取って訳すと、信じる者すべてと再び会う、英語で なんかいろいろありますけれども、見るという、SE ですね、見るという言葉で、この、見るという言葉が実は、私たちが会うという言葉に、使われ、まあ Nice to see you とまた会おうねということで使われますけれども、見るで、もともとこれオラオという見るという言葉が用いられています。ですからイエスがあなた方と会うという言葉は、言語に、本当に忠実に訳すとすれば、もう一度見ると、再びあなたたちに私は、見える、見ることができる。しかしこの言葉が、転じて、認識の言葉になると、体験する、そしてヨハネは信じることと見ることを重ね合わせて私たちに、何度も言葉をこう組み合わせてですね、信じることと見ることというのをこう重ねて私たちに、語っていきます。そしてその根底には、見るということが出会うということ、そして信じること、そのことの、なんていうか重なった意味合いとして出てきます。で、一つの例としては、パウロが、 ダマスコというところで、目が一旦見えなくなるという場面が出てきます。そして、イエスと出会って、自分が、敵だと思っていたイエスと出会って、見えるようになって、目から鱗が落ちる、鱗のようなものが落ちる。一旦私たちは見えなくなったんだけれども、しかし、再び、もしくはイエスと出会ったことで、またそれをイエスを信じることで、その目が開かれる。目が見えるようになる。復活のイエスがパウロに現れたときに、イエスを見えなかったその目でイエスを見て、初めてパウロは今まで見えなかった様々な事柄が初めて見えるようになる。そしてそれは主を信じることと同時に起こる。見ること、信じること。そしてそれは復活のイエスに出会うこと。この三つのことがここで重ね合わされています。旧約聖書の中にも同じことを表す言葉が二つあり、そして新約聖書とほぼ同じ内容で、肉体の目で見るということと重ね合わせて私たちが出会う。旧約聖書で一つだけ特徴なのは、神を見るとすぐに死んでしまう。私たちが神様を直接見ると死んでしまうという記事が出てきます。で、モーセとほんの一握りの人たちが神を見ても死ななかったということが出てきます。神の救いが現れるとき、神の救いが実現するとき、神が共に住まわれるとき、私たちは神に会い、そして顔と顔を合わせるほど近くでまみえても死ぬことがないと。天上の喜び、私たちが主を信じ、そして主に出会い、主を見るというこの約束を信じると時に、その救いが表されるとき、旧約聖書では死ぬと言われていた私たち、しかし復活のイエスに出会って私たちは生きる。むしろその復活のイエスを信じることで命が与えられる。主に出会うことを探し求める私たちは再び会う。再びイエスを見る。そして最後にイエスは23節の後半のところ、あなた方が私の名によって何かを父に願うならば、父はお与えになる。今まではあなた方は私の名によっては何も願わなかった。願いなさい、そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる。マタイの求めをさらば与えられんというものの、ヨハネバージョンと言いましょうか。父なる神に私たちが心から願う。そのことによって、神が、御心にかなうものは神が与え、そして喜びで満たされる。ここで語られているのは、再びイエスと出会うこと。これから別れをし、十字架にかけられ、当時の刑罰の中で最も悲惨で忌み嫌われたとされた、木にかけられるものは呪われるとされた十字架の木に遺体がかけられるような、その呪われた死の中に、そしてそのことに引き続いてヨハネの著者が直面していた迫害ということ、イエスを信じるがゆえに人々から命を狙われる危険の中、また愛するイエスを、また愛する友を日々の暮らしの中で失う悲嘆のどん底、悲しみのどん底の中にいる人々、そして今を生きる私たちに対して願いなさい、そうすれば与えられ、あなた方は最上の喜び、天上の喜び、 神は私たちに与えてくださる最も良き喜びで満たされる。再び私たちが会うことができる。私たちの大切な友、そして私たちが信じ祈っているイエスともう一度出会うことができる。そのことを祈り願いなさい。そして一人で私たちが祈れないとき、こうして集い、共に祈り、祈り、願い続ける中で、また今会う人のにできなかったことをなす中で、主が私たちに再び会う喜び、その確信と信仰を備えてくださる。そのことに私たちは希望を置いて祈りつつ歩みたいと願うのです。お祈りします。神様、あなたが私たちに使わされた主イエスキリストは、弟子たちに対して意味深な言葉で、しばらくすると会えなくなる。しかしまたしばらくすると会える。そして再び会うことの喜びについて弟子たちに語りました。イエスを失って悲しんでいた弟子たちが拠り所にしたのは、生前のイエスの言葉、そして復活されたイエスが語り残し、また弟子たちに触れ、それまでの生涯の大切な事柄を思い起こさせてくださった。そこから私たちの信仰は始まりました。今一度私たちも、あなたがこれから歩まれる十字架の道のりをもう一度たどり、またそのしばらくの後に復活という不思議なあなたの力、再び私たちと出会うことのできるその希望の信仰、そこで表されたことをどうかもう一度伺い知ることができますように。そして日常の中で出会いと別れを繰り返し、またその別れの悲しみのうちにある私たちが、あなたに再び会うことの願いをなし、また御心にかなう祈りであれば、必ずあなたが私たちにその願いをなしてくださる。どのような形かわかりません。しかしあなたが弟子たちに表されたその事柄を、私たちもまた信じる中、祈る中、確実に私たちにそのことを約束してくださる。どうかそのことを信じ、私たちは再び会う希望を抱きながら日々を歩むことができますように導いてください。この祈りを集まりましたお一人一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは差し支えない方お立ちいただきまして、賛美歌の522番を歌います。 どうぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
御在天の父なる神様、今日は遠藤牧師より再び会う喜びと題しましての説教をいただき感謝いたします。4月に入りまして、花々がきれいに咲き乱れ、心地よい季節となりました。高野原教会も新しい年度を迎え、この礼拝に集う喜びを心より感謝いたします。そしてまた新たに新しい役員も決まり、新しい出発ができます。役員の方々やまた各部の委員の方々の働きを覚えて、どうぞ祝福を持ってお導きください。今日この高野原教会に集いましたお一人お一人の各家庭の方々も共に覚えて、どうぞこの一週間の歩みを主が導き守り恵みを与えてください。この今捧げました献金、この高野原教会のための御用のためにどうぞお持ちください。このお祈りを一人一人のお祈りと合わせて、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
今日は新しく来られた方がおられますので、ご紹介したいと思います。申し訳ありませんが、立って皆さんにお顔を見せていただきますようにお願いします。お名前、あ、ようこそお越しくださいました。はい、それから、ジョー・ケイチさん。
はい、ジョーと申します。はい、今日初めてお越しいただきました。もともとは和歌山の高野山の麓にある橋本というところにある、教会に属してたんですが、今年の都合で、今日初めて。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。以上です。
それでは、修法に従いまして、僕から報告をしてまいります。本日の集会ですけれども、コーヒーアワーが予定されています。ぜひぜひお残りください。でその後、CS の教師会、そしてその後になるかと思いますけれども、 青年会の例会がございます。今週の集会等ですけれども、15日の火曜日に聖火木津家庭集会が伊藤ご夫妻のお宅で予定されております。それから聖書講座が16日水曜日の午前10時30分から、番頭会は同じく16日夜の7時からでございます。それからひまわりグループの始業になりますけれども、17日の木曜日にスタートいたします。18日金曜日にはピーターパンの昼ご飯が予定されております。それから19日土曜日、街道清掃日です。婦人会総年会の担当皆さん、どうぞよろしくお願いします。遠藤牧師の予定ですけれども、18日の金曜日午後が面会日になっておりますので、どうぞ覚えてください。それから次週手術、復活節の第5手術、4月20日、帝国の10時半から予定されております。その後礼拝の後ですけれども、定期総会の2ということで、予定をしておりますので、どうぞ覚えください。議案を皆様の司法ボックスに入れておりますので、ご確認いただければと思います。それからぜひお残りいただきたいんですけれども、どうしてもご用の方はぜひ委任状をご提出くださいますように重ねてお願いをします。それからその後婦人会の例会が予定されています。4月20日です。集会行事の予定ですけれども、4月27日に墓前礼拝が予定されております。それから5月11日がペンテコステの聖餐礼拝となります。それから5月27日には、婦人会の春のお出かけが、計画されています。どうぞお覚えください。裏に参りまして、お知らせご案内ですけれども、5月11日のペンテコステに転入会をご希望される方はどうぞ遠藤牧師までご相談ください。それから、2つ目に書いておりますけれども、この川の流れるところの雑誌、冊子が、ございますけれども、その編集印刷等ですね、部分的でも構いませんので、ぜひお手伝いくださいます方を今募集しておりますので、お手伝いいただく方、役員あるいは遠藤牧師の方に一言声かけていただければありがたく思います。どうぞよろしくお願いします。それから、住所の確認用の用紙というのが、州法にのボックスに入れてございますので、どうぞ内容をご確認ください。訂正がある場合はもちろんですけれども、訂正がない場合も訂正なしというふうにして書いていただいて入れていただきますと確実に確認できますので、ぜひご協力をお願いしたいというふうに思います。私の方からは以上ですけれども、役員会のことについて先生の方ちょっとご説明ございます。はい、
その同じページの上のところを見ていただきたいと思いますが、先日の役員会で役務というか役員の、務めの中で、もちろん教会役員というのはすべて、教会のことからすべてなしますけれども、それを、この7名で、牧会、礼拝、会堂、そういうことに、役務を分担しておりますので、もし何かこの事柄に関わることがあれば、担当の、役員、もしくは私の方に、お申してください。それから、今年度は、役員の方で、ほとんどの方がその現役で普段働いておられる方が多くて、またここに住んで、平日は住んでおられない方もおられますので、今年度、緊急時の時、葬儀の時などを考えて、例典特別委員会というのを組織させていただきます。ので、そのことを、お知り、おきいただきたいと思います。それから、来週やりますけれども、その会計、決算の中に、台所がですね、前のバザーの時ですけれども、少し水が漏れたりしていましたので、今年度の、以前積み立てしていたものから、支出をするという、そのことを確認とおりますけれども、覚えておいていただければと思います。以上です。
はい。それでは、グリーティングお願いします。前後左右の方とお名前を交換してください。それでは、差し支えない方お立ちいただきまして、唱詠の541番を歌いました後、祝祷高僧を持って礼拝を終わりたいと思います。
主御御子御霊の御御神に時は似たえせずいさかえあれいさかえあれあめん。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日といました改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんこと。アーメン。